皆さんおはようございます。ライブチャーチスンダの榊山純です。今日はよろしくお願いいたします。今日は一緒に詩編111編を見ていきたいと思います。この詩編111編はダビデが神様がこれまでにしてくださった御業を思い出しながら主を賛美している場所です。特にこの10節の主を恐れることは知恵の始めという御言葉がありますけれども、皆さんもよく教会で耳にされているのではないかと思います。私たちは主を恐れる必要があります。ですが聖書は同時に恐れるなとも教えてくださっています。矛盾のように聞こえますけれども、でもここには大きな神様の知恵と知識が隠されています。今日は主を恐れても恐れてはならないという題でメッセージをさせていただきます。それでは一緒に御言葉を開いていきましょう。
詩編111編1節から10節。ハレルヤ。私は心を尽くして主に感謝を捧げよう。すぐな人の交わり、主の回収において、主を恐れる者に食べ物を与え、ご自分の契約をとこしえに覚えておられる。国々の譲りの地をご自分の民に与え、彼らにその御業の力を告げ知らされた。御手の業は真実と公正、そのすべての戒めは確かである。知恵の始め、それは主を恐れること。これを行う人は皆賢明さを得る。主の誉れは永遠に立つ。
この10節の主を恐れることは知恵の始めという御言葉は、とても有名な御言葉です。聖書は旧約から新約にかけて一貫して主を恐れなさいと教えています。ですが第一ヨハネの4章、この中に神は愛です、愛には恐れがありません、とあります。神を恐れてはならないということを教えています。神を恐れなさいと言いながら神を恐れてはならないと、教えるこの聖書は何か、矛盾しているように聞こえます。でもそれぞれに意味がありまして、両方とも神様の愛から来ている、素晴らしい御言葉であるということを今日していただきたいと思います。まずはじめに主を恐れるとはどういう意味かを見ていきましょう。私はこの主を恐れなさいという御言葉を読むと、文字通り神様を恐れる、怖い、怖がるといった、そういうイメージを持っていました。皆さんはどうでしょうか。神様は愛なるお方ですけれども、私たちを裁く、怖い方、そういったイメージを持っていたので、そういう意味で恐れなければならないというふうに私は思ってました。でも、大きなそれが間違いであったということを教えられました。この10節で使われている恐れという言葉は、何か怖い存在に対して萎縮したり、ビクビクしたり、あるいは悪いことをすると、罰が与えられるということで、そういうふうにこう恐れなければいけないというような、そういう意味で使われているわけではありません。ここで言う主を恐れなさいというのは、正確には主を尊敬しなさい、敬いなさいという意味があります。実は聖書が書かれていたヘブライ語、ギリシャ語の中に恐れという単語が何種類もあります。例えば愛という言葉はギリシャ語で4種類の意味があります。エロス、フィリア、ストルゲ、そしてアガペ、この4種類があるのは皆さんもご存知の方多いと思います。同じように恐れという言葉にもヘブライ語では8種類、ギリシャ語には6種類の意味が存在します。ですから主を恐れることは知恵の始めというこの御言葉の文字通り神様を恐れなさいという意味ではなくて、すべてを創造された神様を尊敬し敬いなさいという、その意味がベースになっています。 私は自分のイメージで主を怖い方、まあ、裁くお方だから怖いお方という、まあ、そういうイメージでの恐れを持っていました。そのままのイメージでこの御言葉を読んでいたんですけれども、ですがこの本当のこの語源を知ったときに、この詩編111編だけではなくて聖書全体、あるいは神様に対してのイメージが大きく変わりました。そして主を恐れることは知恵の始めとあります。すべての始まり、すべての根源が神様にあります。私たちは自分が見たもの、聞いたこと、あるいは経験などに頼っていろんな判断をします。でも忘れてはならないのが、神様がすべての始まりであり、すべての根源であるということを知らなければなりません。私たちがどれだけ知識や経験を蓄えても、そこに正しい神様からの知恵がなければ、それは虚しいものです。コロサイ人への手紙の2章3節にこのようにあります。このキリストのうちに知恵と知識との宝がすべて隠されているのです。キリストのうちに知恵と知識との宝がすべて隠されているのです。ですから私たちのすべての判断、知恵や知識は自分に頼って見出すものではなくて、まず主を敬い恐れて、そして主ご自身を求めていくというところから始めていきたいと思います。聖書は主を恐れなさいと教えてますけれども、同時に主を恐れてはならないと教えています。第一ヨハネの4章16節を開きましょう。4章16節、私たちは私たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛のうちにいるものは神のうちにおり、神もその人のうちにおられます。飛んで18節、愛には恐れがありません。全き愛は恐れを締め出します。なぜなら恐れには刑罰が伴っているからです。恐れる者の愛は全きものとなっていないのです。この18節を分かりやすくするために、リビングバイブル訳でも見ていきたいと思います。リビングバイブル訳の18節は、ですから私たちを心から愛してくださる方をどうして恐れる必要がありましょう。もし恐れがあるなら、それは神が私たちに何をなさるのか不安を抱いているからです。神の完全な愛はそんな恐れをすべて取り除きます。恐れている人は神の愛をまだ十分理解していないのですとあります。つまり私たちが神様の愛を十分に理解していると、神様を恐れることはしないと教えています。はじめに申し上げた通りに、私も神様に対して恐れを抱いていました。神は愛ですという御言葉を知っていても、心の中で神様に対しての恐れとか、不安を抱いていたので、キリストの愛にとどまるということができなかったんです。でもそのような神様につかず離れずのような、そういった状態を続けていると、結果的には神様の愛を十分に理解することができませんでした。ですので神様に対する恐れを抱いたままになっていました。もしかしたら今、ご覧いただいている皆さんの中でも、私と同じように神様に対してこの恐れですとか不安を抱いたままおられる方もいるかもしれません。ぜひですね、キリストの愛のうちにとどまるということをしていただきたいと思います。神様の愛を知るだけではなくて、キリストの愛のうちにとどまると、私たちはもっともっと神様を、その愛を体験するようになります。キリストにつながってとどまるかどうかは、それは私たち次第です。私たちは神様に愛されています。ですが私たちもその愛の中にとどまるということを選ぶ必要があります。でもこの愛のうちにとどまるとどうなるのか、 それはもうこの詩篇111篇のようにダビデがもう賛美が溢れて、賛美がどんどん生まれてきます。神様がこれまでにしてくださったことへの感謝も溢れてきます。神様は恐れの対象ではなくて愛の対象であるということを十分に私たちは理解し、それを体験するようになります。はい、今日は、主を恐れても恐れてはならないと題してお話をさせていただきました。これは両方とも矛盾しているように聞こえますが、両方とも神様の愛から来ている関係です。一つ目が、まずは主を恐れましょう。決してそれは神様を怖がるという意味ではなくて、主を敬い尊敬し、そして主を恐れるということです。私たちがそのような恐れを抱くときに、神様から遠ざかるのではなくて、ますます主に近づいて、主に仕えて、イエス様ご自身を求めて、そして隠されたその知恵を見出すことができるように、そのような関係を神様が望んでおられます。そして二つ目は、主を恐れない人生を歩むということです。主を恐れないその関係を神様望んでおられます。それはキリストの愛にとどまるということを意味しています。本当の神様のこの愛を私たちが体験することによって、私たちのうちにある主への恐れというのが、締め出されていきます。神様は私たちと愛の関係を築こうとされています。私たちが神様を敬い恐れて、そして主が望んでおられない神様への恐れ、それを私たちが完全に取り除かれて、本当に解放された関係を神様が望んでおられます。そこにはですね、私たちは本当に賛美が満ち溢れていきます。神様の真理は私たちを自由にしてくださいます。ですから、このダビデが詩篇111篇で歌ったように、今週も私たちもぜひ神様の愛の中で賛美が満ち溢れて、主への感謝が溢れる、そのような一週間を歩ませていただきましょう。皆さんの上に豊かな祝福がおありをお祈りさせていただきます。今日どうもありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。